ここからは今日はゲストを迎えしてお届けしていきます。中国新聞や尾道新聞でも掲載されていますので、記事をご覧になったという方もねいらっしゃると思います。子どもの積極的な読書意欲を高める活動を行っている優秀実践団体として三次にありますお話サークルケアキッコさんが令和6年度文部科学大臣表彰を受賞されました。そこでその代表でいらっしゃいます小川理香さんにスタジオにお越しいただきました。小川さん、ようこそお越しくださいました。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして受賞おめでとうございます。
ありがとうございます。
率直なお気持ちどうですか、受賞って聞いて。
いえ、もう私たちは小学校へ読み語りへ行くのが普段通りのことだったので、うん、驚きました
それは小川さんもそしてメンバーの皆さんもですか。
おそらくそうだと思います、
そうですか。でも普段やってることが受賞されるってことで評価認められるってことで。
そうなんですよ、とっても嬉しくて、これからも頑張ろうって思って励みになりました。
そうですよね、はい、さあそこでですね、ちょっとケアキッコさんってどんな団体でどんなことされてるのかっていうのを紐解いていきたいと思うんですけども、まずはお話サークルケアキッコさんについて簡単にご紹介いただけますか。
私たちは三次中央小学校の1年生から6年生まで絵本の読み語りをしているグループで、はい、結成したのは今から20年ほど前、2003年でした、
はい、じゃあそんな小さいお子さんがもう成長してますね。
そうです ね、我が子が小学校にいた時代から、私もね始めまして、でところで原田さん、どうしてケアキッコっていうかご存知ですか。
その三次の学校かなにケヤキの木があるってことですかね。
あら、よくご存知ですねあの三次中央省では一小学校の時代からそれは立派なケヤキの木がありまして、はい、校庭に立派な木がドシーンってあるんですけど、
はい、ドシーンってあるわけですね、存在感がある、
この木何の木、気になる木ですよねそんなね、もう立派な木があって、三次中央省の自慢なんですよ、はい、その欅にちなんで欅っ子というグループになっているんです。
もうとても本当にその土地に馴染んだ、ね、そうなんですよ、ネーミングですね、そして三次中央小学校の皆さん、保護者の皆さん、お母さんの声ですよということでね
いやいやいや
そして読み語りをされているということですが、具体的にはもっと、ね、どんな取り組み活動されているかってもっともっと教えていただけますか。
そうですね、普段は月に1回朝の読書の時間に小学校へ、絵本の読み語りをしに行っています、
は
い、
その他には
年に1回授業の時間を使って45分間のお話し会もします、
45分ってたっぷりありますよね。
そうですね、メンバーも3人4人ぐらいで組んで、でみんなで読み合いながら、手遊びも入れながら、休憩も入れながら進めていきます。
なるほど、本を選ぶも楽しみですね。
そうですね、もう本当に自分の好きな本を選んで、でそれを教室で読んで、そして子供がうわこの絵面白いとか喜んでくれる、もうそれが本当にもうお互い楽しめて、いい時間になります。
そうですよね、お子さんたちのダイレクトな反応っていうのが一番きますよね。
そうなんですよ、あの私この本選んで、まさかこんなところで受けるとはとか、
あ、なるほど、
もう本当、びっくりすることがあって、子どもの反応が面白くって、いいですよ、
お母さんはなんか読むときに何か気をつけてることとかあるんですか。
あ、まず絵本ですから、よく見えるように、あの開いて、それでよく聞き取れるような声を出すように心がけています、
今もねとっても発声も素敵ですし、
とても頑張ってます、
ね、頑張っているということでなんかそれは通じるものが私たちありますね
ありがとうございます、
ね、そしてお子さんたちにも訴えかけるように語りかけるように読んでらっしゃるんですね。
そうです ね、
絵本ってやっぱり枝がこうやってめくる時のねスピードとか、
そうです ね、
あと間合いとかも気を使って、
ありますね、
やっぱお家で練習されて、
お家で一応練習しますよ
っていうことで、はい、そしてお子さんたちのキラキラともう食い入るようなね、そんな表情って一番のご褒美みたいですね。
もう本当に、いいですよ。
そうですよね。そんな子どもたちなんですけど、最近ってああいうタブレットを使った授業とか、あとそのデジタルとか活字離れっていうこともよく聞かれるんですけれども、はい、その点何か感じることってありますか？
それが三次では小学校も中学校も、あの朝の読書っていう時間があるんですよ。
また読み語りとは別でんですよね。
読み語りとは別に自分で好きな本を読む時間があって、だからまあそういうのもあるんですけど、まあ、実際のとこは分かんないですね、私今の保護者じゃないので、でもただ私たちが言えることは、教室に入って絵本の読み語りをしていると、本当に皆さんよく聞いてくれるんですよ。やっぱりなんていうか絵本の楽しさっていうのもありますし、お友達と一緒に楽しもうっていう意欲が、まあ、子供の方にもあるのかもしれないですね。
そうなんですね。
例えば給食でもピーマン嫌いでも給食では食べれるとかあるじゃないですか。普段絵本は読まないけど、
まあ、
みんなと一緒だったら、喜んで聞くみたいな。
なるほど。でそれで興味持ってもっともっと聞いて自分で読んでみたいとか、そこにつながっていきますよね。
そんな感想もいただいてます、
あ、そうですか。ということはまだまだもうそんなね活字離れとか聞きますけれども、みんなしっかりとねお話の世界大好き。
そうです ね、今のところそんな時代の変化は私たちは感じてないです、
でもそんなところ活動に結びついてね、すごく嬉しいですね。
そうなんですよ、
でもすごい。そうなんだ。なんかどうかなって全国的にはねそんなことも叫ばれてますよね、でもやっぱこういった皆さんお母さんたちがこうして活動されているっていうところもつながっているのかななんていうふうに思いますね。さあそこでですね、なんかお仲間募集というかね増やしたいということで、今度なんかねあるんだそうですね。
ありがとうございます。そうなんです。
どうでしょうか、ご紹介ください。
お話し会ボランティア養成講座っていうのが、実は因島で、因島図書館で実施されるんですが、その申し込みがなんと明日までなんですよ。
わあ、このタイミング絶妙ですね。
そうなんですよ。ですから、まあ、因島にお住まいの方で、読み語りに興味のある方がいらっしゃったら、ぜひ明日土曜日ですから、因島図書館まで来ていただきたいですね、
そうですね。もう行ってお申し込みしたらいいんですね。
そうなんですよ、
ですね。なのでこちら明日までにということですね。
はい、
ですね。
これはケアキッコが取材してるんじゃなくて、
もう
尾道全体で
こういうね、あのボランティアを、お話し会ボランティアのお仲間を増やしていこうということなんですよね。
そうなんですよ。
はい、で因島でということで、受講料も無料ですよね。
そうです、
ね、嬉しいですね。主催は尾道市立因島図書館ということで、詳しくは図書館にお電話したらいいんですね。0845-228660ということです。このあと6時までだから、明日10時からまたねお問い合わせしていただきたいと思います。さあこのねお仲間も今増やしていきたいというふうに語ってくださった小川さんからですね、最後に子どもたちに伝えたい思いとか今後の活動に向けてですね抱負聞かせてください。
そうですね、私たちお話サークルケアキッコもう受賞したんですからね、もっと頑張らなきゃいけないなって思いましたよ。もう、
ね、励みっておっしゃってました
よ
ね。
だってもう今まで子育ての時なんか、本当にバタバタバタと図書館に行って、わーたーと選んでて、で子供に読んで、で子供の反応を見て、そしてまた授業で読んでみせるみたいな感じがありましたけど、もう子育て卒業しましたので、もうじっくり普段から図書館に行って、たくさん本を借りて、その中からよりすぐりのこれは面白いよっていうものを子どもたちに聞かせてあげたいです。
はい、ということで三井中央小学校の皆さん、そしてね地域の皆さん、これからも乞うご期待ということで、皆さん楽しいお話語ってくださると思うので楽しみに待っていていただきたいなと思います。これからもですね、ぜひ皆さんこれからねこの活動を続けていただきたいなと思います。
そうですよ、ね、みんながね聞いていただける限り続けたいと思います。
応援しております。そして受賞改めておめでとうございます。
ありがとうございました。
今日はですね文部科学大臣表彰受賞されましたお話サークルケアキッコから代表の小川理香さんに来ていただきました。小川さんありがとうございました。
ありがとうございます。
ここまでゲストコーナーでした。いいお話聞けました。